最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年5月18日月曜日です。こんにちは、はるかです。さて、今日5月18日は国際博物館の日なんだそうです。博物館って歴史や文化、科学の宝庫ですよね。最近ではただ展示を見るだけじゃなくて、 VR で古代遺跡の中を歩き回れたり、高精細なデジタルアーカイブで所蔵品を細部まで鑑賞できたりと、テクノロジーの力で楽しみ方がどんどん進化しています。貴重な文化財を後世に残していくためにも、技術の役割って大きいんだなと感じます。そんなテクノロジーの進化が私たちの生活や仕事にどう関わっているのか、今日も深掘りしていきたいと思います。今日は SNS での助けてください投稿の賛否両論から、チャット GPT の新しい資産管理機能、そして自治体での AI 活用といった身近な話題、さらに後半では激安タブレットの魔改造や話題の AI コーディングエージェントクロードコードをとことん使いこなすためのテクニックまで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはSNS にまつわるちょっと考えさせられる話題です。ヤフーニュースから SNS 助けてください投稿賛否という記事です。皆さんもご発注で大量の在庫を抱えてしまいました、お店が潰れそうです、助けてくださいみたいな投稿、一度は目にしたことがあるんじゃないでしょうか。こうした投稿は助けてください投稿と呼ばれていて、多くの人の善意によって商品が完売するなんていう心温まる話も生まれています。でもその一方で、善意につけ込んでいる、助けてを安易な売り文句にするのはずるいといった批判もあって、助けてください商法なんて揶揄されることもあるんです。記事では2つの具体的なケースが紹介されています。1つは埼玉県にある昭和2年創業のパリ食堂。ここは建物が有形文化財にも登録されているんですが、その修繕費4000万円を賄うためにクラウドファンディングを実施したそうです。4代目店主の川辺さんは、あえて応援してくださいではなく助けてくださいという言葉を選びました。その結果、目標には届かなかったものの2200万円もの支援が集まった一方で、詐欺だ、他人任せといった批判もたくさん届いたそうで、これが正しかったのかはまだわからないとその葛藤を語っています。もう一つは水戸未来アグリ本田農園の本田さんのケース。農家ではどうしても B 級品とか規格外品が数トン単位で出てしまうそうで、それをどうにかしたいという思いから、本当に助けてくださいと投稿したのが始まりでした。この投稿が最高で200万回も再生されて、それまで月10件程度だった注文が一気に500件以上に跳ね上がったそうです。すごい効果ですよね。ただ本田さんも、人にお願いすることだからと言葉を選びながら慎重に投稿しているとその難しさを語っています。この問題すごく現代的だなって思います。 SNS は個人や小さなお店が声を上げやすい素晴らしいツールですけど、人の善意や共感に訴えかける手法は一歩間違えると反感を買ってしまう。どこまでが純粋な SOS で、どこからが計算されたマーケティングなのか、その境界線が曖昧だからこそ議論が巻き起こるんでしょうね。皆さんはこういう投稿をどう感じますか？
続いては AI の話題です。こちらもヤフーニュースから、チャット GPT 米で個人資産の管理機能という記事です。あのオープン AI がアメリカのチャット GPT プロユーザー向けに個人の資産管理機能のプレビュー版をリリースしたそうです。これがなかなかすごい機能で、自分の銀行口座や証券口座、クレジットカードなんかをチャット GPT と連携させると、お金の動きをダッシュボードで一覧できるだけじゃなくて、自分の財務状況に基づいた相談が直接できちゃうんです。仕組みとしてはプライドという金融データネットワークを介して1万2000以上の金融機関と連携するそうです。オープン AI によると、すでに毎月2億人以上の人が予算管理や投資の相談でチャット GPT を使っているらしいんですが、この新機能では最新モデル GPT5.5 の推論能力を生かして、もっとパーソナライズされたアドバイスが可能になるとのこと。 例えば今後数ヶ月でもう少し貯金するための計画を立てるのを手伝ってでお願いすると、 AI が自分の過去の支出データを分析して外食費を月に450ドルに抑えましょうとか、交通費の上限を決めましょうみたいに無理のない堅実的な節約プランを提案してくれるんです。他にも、最近出費が増えた気がするけど何が変わったとか、私のポートフォリオで一番リスクが高いのは何、今使ってるサブスクでキャンセルして良さそうなものを教えてみたいに、かなり突っ込んだ相談もできるみたいです。もちろん気になるのはセキュリティですよね。この点も考慮されていて、チャット GPT は口座の残高や取引履歴を参照はするものの、完全な口座番号を見たり口座の中身を勝手に変更したりはできない仕組みだそうです。連携を解除すれば30日以内にデータは削除されるとのこと。いやー、ついに AI が個人のファイナンシャルプランナーになる時代が来たかという感じですね。便利そうだけど、自分のお金の情報を AI に預けるのってちょっとドキドキしませんか？日本での展開がどうなるか注目したいニュースです。
AI の話題をもう一つ。同じくヤフーニュースから、自治体の業務に AI 導入進む懸念もという記事です。地方の人手不足は深刻な問題ですが、その解決策として自治体の業務に生成 AI を導入する動きが急速に進んでいるそうです。議事録の要約といった事務作業の補助から、住民向けのサービスや、なんと議会の答言作成にまで活用され始めています。記事で紹介されている北九州市小倉北区役所の実証事業が興味深いです。ここでは市民からの問い合わせ電話に生成 AI が対応する試みが行われました。転入転出の手続きとか、マイナンバーカードに関する質問とかですね。その結果、2ヶ月間の電話2555件のうち972件、つまり 38% が AI の回答だけで解決したそうです。これによって職員の方の電話対応業務が約4割も減った計算になります。すごい効果ですよね。さらに面白いのが、 AI で解決できずに職員に転送された場合でも、 AI と一度やり取りしていることで質問内容が整理されていて、その後の話がスムーズに進むという副次的な効果もあったそうです。一方、大分県では県議会の答弁作りに AI を活用し始めています。過去5年間の議事録や県の総合計画などを学習させた AI に指示を出すと、1分もかからずに答弁案を作ってくれるとか、これも業務効率化に大きく貢献しそうですね。もちろんいいことばかりではありません。AI が不正確な回答をしてしまったり、情報漏洩や著作権侵害のリスクも常にあります。北九州市の例でも、 AI の回答が正しいか職員がチェックする作業は欠かせなかったそうです。記事に出てくる市の担当者の方が、 AI をパートナーにする発想と語っていましたが、まさにその通りで、 AI に全てを任せるのではなく、人間と AI がどう協力していくか、その最適な形を各自治体が試行錯誤している段階なんですね。人口減少が進む中で、行政サービスを維持向上させるための重要な取り組みだと感じました。さて、前半は SNS や AI が私たちの生活や社会にどう関わっているかというちょっと大きなテーマでお話ししてきました。ここからはガラッと雰囲気を変えて、もっと具体的な技術の話題、特に開発者の皆さんがワクワクするようなトピックを深掘りしていきたいと思います。
ここからの後半、最初のトピックは、ハッカーニュースで見つけた、思わずおーっと声が出ちゃうような魔改造プロジェクトです。 iThunder ATdollar RK3562 Android タブレット Into は Debian Linux Workstation というタイトルのプロジェクトで、 GitHub で公開されています。これは DoGU10 というだいたい80ドル、日本円で1万円ちょっとで買えるような格安 Android タブレットを、本格的な Debian Linux Workstation に変身させてしまおうというものです。すごいのはそのやり方。タブレット本体の Android システムには一切手を加えず、 SD カードに Debian をインストールして、そこから起動させるんです。だから SD カードを挿せば Linux マシンとして、抜けば普通の Android タブレットとして使える。一台二役ですね。ブートローダーのアンロック、つまりメーカーの保証を無効にするような改造も不要という手軽さも魅力です。開発者は、メーカーの技術資料などが一切ない中で、公開されているオープンソースの情報を手がかりに、リバースエンジニアリングでこれを実現したそうです。しかもその過程でクロードやコデックス、ジェミナイといった AI の助けも借りたとか、現代のハッカーって感じがしますね。驚くべきはその完成度の高さ。ディスプレイやタッチスクリーン、
Wi-Fi、Bluetooth といった基本的な機能はほぼ完璧に動作。さらにこのタブレットに搭載されているロックチップ RK3562 という SoC、 つまり頭脳部分には NPU、 ニューラルプロセッシングユニットという AI 処理専門のコアが入っているんですが、なんとそれも活用してタブレット単体で小規模な言語モデル LLM を動かすことにも成功しています。記事にはベンチマーク結果も載っていて、クエンツリーレロ 10.6B というモデルで毎秒約5トークンを生成できるそうです。タブレット上でローカル AI が動くなんて夢が広がりますよね。こういう安価なデバイスの隠れたポテンシャルを極限まで引き出すプロジェクトって本当にワクワクします。皆さんの家にも使わずに眠っているタブレットありませんか？
続いては電子工作好きにはあるあると共感しかない話題です。前の記事から積みデバイスをクロードコードで成仏させた春です。電子工作キットとか 3D プリンターって買ったはいいものの途中で難しくて挫折しちゃって部屋の隅でホコリをかぶってるなんてことはありませんか？この記事の筆者もまさにそんな積みデバイスに悩んでいた一人でも、 AI コーディングエージェントのクロードコードを使ったらその悩みが一気に解決したという体験談です。筆者が積んでいた理由は3つ。まず Arduino、 コード管理がしづらくて GUI 操作が面倒だったこと。次に CAD ソフト、やりたいものが作れるようになるまでの学習コストが高すぎたこと。そして 3D プリンター、印刷の失敗が多くて修正に手間がかかって心が折れたこと。どれもすごくよくわかります。これがクロードコードでどう変わったか。まず Arduino はArduino くらいっていうコマンドラインツールをクロードに操作させることでコード管理も書き込みも全部コマンドで完結。次に CAD は Build123D っていう Python のライブラリを使って幅20ミリの箱を作って真ん中に10ミリの穴を開けてみたいに言葉で説明するだけでクロードが 3D モデルのコードを書いてくれるようになったそうです。 CAD ソフトを覚えなくていいんです。そして 3D プリンターもコードの数値をちょっと変えるだけでモデルを修正できるから試行錯誤がすごくスピーディーになったと。この記事の素晴らしいところは、実際に安心電車ナオ2というボタンを押すと家族に通知が飛ぶ小さなデバイスをこの手法で作っていく過程が紹介されています。紙に書いたラフスケッチをクロードに見せて 3D モデルのケースを作り、デバイスの省電力コードもクロードに書いてもらう。まさにアイデアを言葉にするだけで AI がそれを形にしてくれるという体験ですね。 AI が専門知識の壁を取り払ってくれる、そんな可能性を感じさせてくれる、とても勇気の出る記事でした。
さて、先ほどの記事でも大活躍だったクロードコードですが、これをさらに便利に使うためのテクニックを紹介した記事が同じく前にありました。ログイン済みの Chrome をそのままクロードコードから操作するフレイライト CLI アタッチです。クロードコードのような AI エージェントにブラウザ操作をさせるとき地味に面倒なのがログインです。毎回新しいブラウザが起動するので、ログインが必要なサイトではその都度 ID とパスワードを入力し直さないといけませんでした。これが結構なストレスなんですよね。この記事で紹介されているのは、プレイライト CLI というツールに新しく追加されたアタッチコマンドを使う方法です。これを使うと、なんと私たちが普段使っているすでにログイン済みの Chrome にクロードコードが直接接続して操作できるようになるんです。設定はとても簡単。まずプレイライト CLI をインストールして、Chrome の設定でリモートデバッグを有効にするだけ。あとはコマンドラインでプレイライト CLI アタッチコロン CDP イコールクロームと打ち込むと、今開いているクロームのセッションに接続完了。これでクロードにこのページのこのボタンを押してと指示すれば、ログインし直すことなくスムーズに操作を進めてくれるようになります。不使者は claude.md という設定ファイルに、ブラウザ操作はこの方法でやってねと方針を書いておくことで、クロードが自動的にこの手法を選んでくれるように工夫しているそうです。いやー、これは賢いですね。
AI エージェントを単なるチャット相手ではなく、本当に自分の PC を操作してくれる有能なアシスタントとして使うための具体的でパワフルなノウハウだと感じました。日々の作業効率が爆上がりしそうなテクニックです。
本日最後の記事は、クロードコードを個人で楽しむだけでなく、チームや会社で安全に導入するためのノウハウです。キータからクロードコードを社内導入するときの最低限ガードレール5項目、機密情報を漏らさない設定パターンです。 AI エージェントは非常に強力ですが、それだけにうっかり会社の機密情報や顧客データを読み込ませてしまったり、本番環境を壊してしまったりするリスクも考えられます。この記事では、そうした事故を防ぐための最低限設定しておくべき5つのガードレールが紹介されています。1つ目はドットクロードイグノア。これはクロードコードに絶対に読ませたくないファイルを指定する設定です。パスワードなどが書かれた .env ファイルや秘密鍵などを指定しておけば、 AI がそれらのファイルに触れることがなくなります。2つ目はクロード .md。 ここに個人情報をログに出力しないとか、本番 DB を勝手に削除しないといった禁止事項を自然言語で書いておくと、AI が危険な操作をしようとしたときに踏みとどまる確率が上がるそうです。3つ目はフックス。 RM-RF のような危険なコマンドが実行されそうになったら、強制的に処理をブロックする仕組みです。これは強力な安全装置ですね。4つ目は本番環境変数の分離。本番環境で使う大事な設定ファイルは、そもそもクロードコードがアクセスできない場所において物理的に触れさせないようにするという設計思想です。そして5つ目がスキルズによる承認フロー。データベースの変更など、特に慎重さが求められる作業については、人間の最終承認を必ず仰ぐことという手順をルールとして組み込んで、 AI の独走を防ぎます。この記事を読むと、 AI の自由な能力を最大限に生かしつつ、どうやって安全を確保するか、そのバランスを取るための設計思想がよくわかります。これからチームで AI エージェントの導入を考えている方にとっては、必得の内容だと思いました。後半の3つの記事は、まさにクロードコードの入門から応用、そしてチームでの実践までを網羅した3部作のようでしたね。
さて、今日はいろいろな話題をお届けしました。前半ではSNS でのコミュニケーションの在り方や、 AI が金融、行政といった社会の仕組みにどう組み込まれていくかを見てきました。そして後半では、 AI エージェントという新しいツールを、個人の趣味からチームでの開発まで、いかに賢く安全に使いこなしていくかという具体的なテクニックを深掘りしました。テクノロジーがどんどん賢くなっていく中で、私たち人間がそれをどう使いこなし、どう付き合っていくのかが、ますます重要になってきているなと感じた一日でした。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。